の皆さんおめでとうございます。こんばんは。インターネットでご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今フェイスシールド来たのでちょっとマスク外させていただきます。よろしくお願いします。聖書一箇所開きます。マタイの福音書14章、一節だけ読みます。29節、2版の方は26ページ、3版の方は29ページぐらいだと思います。マタイの福音書14章の29節だけ読みます。出ましたかね。はい。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。また、証しと特別賛美を心から感謝をいたします。どうぞ、あなたが神の言葉を通して今私たち一人一人に語ってくださり、これからなさろうとしているあなたの大いなるこの御業に預かっていくことができるようにどうぞ導いてください。またこの後さらに語ることに対する備えを与えてください。ここにいらっしゃる主に期待します。あなたはご自由に語ってください。語るものも行くものも減り下りますので、神の言葉を語ってください。主に期待します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。証しをありがとうございました。感謝します。秋元牧師にですね、秋元牧師の助けのためにヨハネ牧師は来られるようになったんですけど、それでせっかく来てくださるからってことで、最初は特別賛美、そしてちょっと失礼ですけど、じゃあついでに証しもと思ったんですけど、これは教えじゃなくて本当になんか秋元ヨハネ牧師だから語れる証しをいつも語ってくれてですね、本当に恵みを受けております。彼だから語れる、彼だから語って明るくなれるっていうんでしょうかね。やっぱりその他の人が語るとややこしくなることもありますけども本当になんか神様ってすごいなというふうに思っています。二世三世が持ち上げていましたけども、ある意味で本当にすでに持ち上げているんだなということを思って嬉しく思いました。特に今日は派遣自体は人間的な目で見たら失敗だったけど、言葉によって済むんだということを学んだっていうのは、どんなすごい成功よりも格っていうか宝をもらったですよね。言葉によって歩むってことはね。で、今日のことも実はそこと関係するんですけど、水の上を歩いた人はペテロだけです。そして水の上を歩くことは人にはできません。浮くことはみんなできます、実はどんな太い人でも。でも水に歩くことはどんな人でもできません。不可能です。でもペテロはその水の上を歩いたんです。絶対できないことをしたんです。どうしてできたかっていうと、これはイエス様に来なさいって言葉をもらったからなんです。その言葉に彼が応答して踏み出したからなんですね。でここを説教するとよくその後沈んでしまった話がされる。でそれは確かにこの後イエス様が信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって言ってるから不信仰であり疑ったわけですよ。でもその後助けてもらって、おそらくもう一遍水を歩いたとも書いてないから断言しませんけど、そうだとしたら彼は2回水を歩いたんですよね。1回目は信仰、2回目は主の憐れみで、ペテロだけは水を歩いたんですよ。で今日そこから学びたいんです。これから今まで見たことのない週末のリバイバルが始まります。迫害の中で始まります。おそらく見たことのない技が起こる。その働きを担うにあたって、このペテロが行った奇跡と同じような奇跡を神様は私たちにを通して表そうと思ってらっしゃるんですね。なぜペテロは水を歩けたのか、それをねちょっとパッと見ますね。22節見ます。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。5000人の給食をイエス様をして、その後イエス様はわーって大群衆が行った時に解散させて、自分は一人で神と交われたんですね。今日は中心テーマじゃないから言いませんけど、イエス様は主と交わることを決して失わなかった。どんな大奇跡をして人々をわーって言っても、一人になって父なる神と交われた。でそのために群衆を解散させて、弟子たちには強いてってことは、ちょっと強い方をしたら無理やりに弟子たちはもう船に乗せて、まあ向こう岸しなさいって言って行かせたんですね。ということは、弟子たちは自分で行きたいから船に乗ったのでも、自分で行きたいから向こう岸行ったんでもないんです。イエス様が言うから船に乗り、イエス様が言うから向こう岸に行ったんです。まあ、言い換えれば主の御心ですよね。イエス様に言われてやってんだから。で主の御心なんだから、向かい風じゃなくて追い風が来ると思いませんか。主の予言によって言ったんだから、虹が出ると思うように向かい風が来ると追い風が来ると普通思いませんか。で普通なら5時間からとか1時間で行ってしまうとかね、ちょっと極端な人はね、追い風に乗って船が飛んじゃうとかね、そういうことを考えていると思うんですよね。信仰的じゃないですか。ところが主がおっしゃって、イエス様が言うから強いてですよ、 わざわざイエス様に言われて向こう岸に向かって行ったのに向かい風が吹いたんだ。ヨハネの福音書によると4、5キロ出てと書いてあるから、ある程度行ってです。すぐ吹いてくれば戻ればしまいだけど、ある程度行ってるからもう戻れないんですよ。前にも行けない、後ろにも行けない、ちょっと言葉悪いけど日もさっちも行かない、八方塞がりなんですよね。でしかもペテロたちは外来語のプロだから、外来のことはよく知ってるんです。知ってると怖いんです。知らなきゃ怖くないけど、知ってるから怖い、ね、しかもこのままだったら溺れるかもしれないってね、怖い。で夜中の3時です、ちょっとすみませんと時間がないから飛ばしますけど、夜中の3時でしょ、真っ暗でしょ、真っ暗で風の音だけして波がボーンとこう高くなるわけですね。これは怖かったと思います。そしてそこにイエス様が祈りを終えて、わざわざこの湖を歩いてきた。まあ、ある福音書では通り過ぎずも乙女だったと書いてある。わざわざ弟子たちのところに来てるから、まあ、彼のことを心配してくれたと思うんですね。で、すごく私は愛を感じるんです。こうね、ここで怯えてる弟子たちのところに来てね、こう助けに来てくれたわけですね。まあ、ね、ところがね、弟子たちはね、こう人影がふーっと来た時にね、出たーってこうね、怯えたわけですね。幽霊と思って。ただもう皆さん知ってらっしゃるでしょうけど、ガリラヤ、この地域のあたりでは当時は幽霊は外来古城に出ると言われてたんです。日本の幽霊がお墓に出てね、三角巾つけてこう腕を右と下にして恨めしちゃってみたいね、そういうふうに向こうでは当時は外来古の古城に幽霊が出ると考えられた。だから弟子たちがこの時本当に怖かった。そこに人がスーッと来たらやっぱり本当に怖かったと思います。出たって本当に思ったんだと思います。でもさ、イエス様だったんですね。イエス様はすぐにね、私恐れることはないってすぐに言ってくださったんです。すごいあったかいなと思いますよね。さあ、これ今日、ここから今日のテーマです。イエス様は私恐れることはない、私だよって言ったときに、弟子たちはみんな思ったんですね。よかった、助かった、イエス様が来ればもう大丈夫って、イエス様がいればもう大丈夫って思ったと思うんですよね。思うでしょ、皆さんも。イエス様、よかったって思うと思うんですよね。ところが、ペテロだけは良かったで終わらなかったんです。このここは言葉ね、28節、今さっきの一つ前、主よ、もしあなたでしたら私に水が悪いとこまで来いとお命になってください。これちょっと日本語訳が悪い、私の訳はこれなんか、主よ、もしあなたでしたらって疑問だけど、そうじゃない、あなたなんですね、そしたら私にも水が悪いとこに来いと言ってください。ちょっと足し付け出しますよ。イエス様、あなたですか、だったらあなたが歩いてるように私にも歩かせてください、イエス様、あなたが歩けるんだから私にも歩かせてください、言ってくださいよって、イエス様言ってくれれば歩けるんだからって言ったんですよ。イエス様は死に蘇らせました。イエス様は死に蘇らせるんだから私も蘇らさせてくださいって、イエス様病人をことごとく癒されました。あなたが病人を癒されるんだから私も癒させてくださいって、5つのパンで5000人を、男だけだから数万人の人を満腹にしました。私の持っているのはほんのわずかだけど、神様、その私を通してたくさんの貧しい人たち、傷んでいる孤児たちを助けさせてくださいって求めてきた教会なんですね。ペテロだけは求めたんです。でペテロのいいところはね、ただ願ってね、行きますよ、イエス様って歩き出したんじゃないんですよ。命じてください、言葉をください、言葉をくださいって言ったんだ。彼は願って勝手に進み出したんじゃないんです。ちゃんと言葉をもらうまで待って、言葉をくださいって言ったの。で、言葉をください、だから命じてくださいって言ったね。水を歩いてここまで来い、すごい具体的でしょ。水の上を歩いてここまで来いと命じてくださいって、非常に具体的に言ったの。水の上を歩いてここまで来いって言ってくださいって。そしたら来なさいってイエス様が言ってくれたので、彼は歩き出したんです。言葉なんですよ。主の言葉、神の言葉、言葉があったら絶対歩けないはずの水の上をペテロは歩いたんです。しかもこの場合ペテロは求めたんです。でもね、ある人いるでしょ、水の上で歩いて何になるのとかね、一体それが何なのとかね。でもイエス様のことではなかった。お前は歩かなくていいとか、お前はその必要はないとか、求めたペテロにイエス様はすごく言いました。来なさいって、言葉が来たんですよ。そしたらペテロはね、このペテロすごくいいですね、船を出てって、私ここは昔知らなかったんですけど、うちの教会にマグロ漁船に乗ってた人がいて、その人が私に教えてくれたん、木原牧師って、漁師にとってね、船って命なんですって。荒れてる海はもちろんだけど、荒れてなくても穏やかでも、マグロ漁船だからね、遠くにからこの 船の中にいる限り大丈夫なんだ、嵐になって大丈夫なんだ、でも穏やかでも船から出てしまったら死なんですよって、海に行ったらそういうんですよね。だからこれね、ペテロはね本当に信じてたんだと思うって。ペテロ船から出たってやっぱりこれ私やっぱりこれは本当に死んだと思って、その人はしみじみ言ったんですよ。で、まあ、プロだからね、彼はそうなんだって言ってね、そういうことかと思ったんです。ペテロは外来語のプロです。いつも言うようにイエス様の弟子じゃなかったら外来湖畔漁業組合組合長になったと思います。ところがイエス様に言葉をもらった時、風が吹いてるんですよ。後で波を見て風を見て怖くなったってことは波が高いってことですよね。その嵐の海の中に彼は主の言葉があったから船を出たんです。ちょっと大げさに言って命がけですよね。でも命がけっていうのも本当にイエス様の言葉を信じたと思う。踏み出したんですよ。ペテロは水を歩いたんですよ。いや、もっと感動してほしい。水が歩いたんですよ。私たちは死にを一回やらされるんですよ。主がおっしゃればですよ。主が言ってないのできません。私の手を通して起こるんですよ。主がおっしゃれば、言葉があれば、その言葉に応答していくときに神様は奇跡をなされるんです。歩くはずのないペテロが、歩く必要もないペテロが、人間的な言い方をすれば、でも主の言葉があるときには水を歩けたんです。もちろんこの後ね、まあ、風を見てっていうのは風は見れないから、風の音を聞いて思わずもパッて波を見て瞬間、あ、俺人間だってね、 I am human being と思ってドーンと落ちちゃったんでね。でもペテロの意見はその瞬間、助けてって叫んだらすぐに助けてくれたでしょ。イエス様はちゃんと注意しましたよね。なんで怖がるんだってね、不信仰なんだって、信仰薄いんだって言って注意したけど、すぐ助けてくれたじゃないですか。どう考えても水の中に落としたまま連れてきたと思わないでしょ。引き上げて一緒に歩いて船に移ったと思いませんか。一回目は信仰ですよ、神の言葉による。二回目失敗したんだけど、死の手に引っ張られて憐れみですよ。二回もペテロは水を歩いたんですよ。ペテロだけですよ、私の知ってる限り。もしかしたら歴史上にそういう人になるかもしれませんけど、ペテロだけです、私知ってる限り水を歩いたんです。他の弟子たちもほっとして喜んだ。でもペテロだけは求めたんです。水を歩いてここに来てくださいって言ってくださいって。凄まじい精霊の働きがこれからやってきます。本当にやってきます。私たちは大胆にイエス様に、向かい風の中で、迫害や厳しい状況の中でも大胆にイエス様に、助けに来てくださるイエス様に求めて、具体的に求めていきましょう。神の言葉が来れば、その言葉に応答すれば、その言葉に従えば、その言葉に踏み出せば、水を歩いたペテロのように私たちも奇跡を見ることができる。絶対起こらないことに預かることができる。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと出会ったか本当話したんですけど、時間がないのでここまでしますけれども、これからその働きにお互いに、ね、入っていくということを、ね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、ペテロは来なさいって言われた時に足を踏み出しました。ペテロは本当に怖かった時に、イエス様は幽霊と間違えとんでもない指定ですが、あなたと分かった瞬間、私にも歩かせてほしいと言いました。私たちもそういう素直な心で、もっと大胆に、もっと大胆に神様に、イエス様奇跡を求め、神様の栄光を求めて、神様から言葉をいただいて、その技を預かり、その技に担うものになっていくことができるように、力強い手を持って導いてください。感謝します。さらに続きます。聖火を通してあなたが今日用意されている祝福を全て受け取ることができるように、とても導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。